Information。
備えあれば憂いなし。今回は危機管理課から藤滝義文さんお越しいただいてお話を伺ってまいります。ご経験のお話などもいろいろございますので、ぜひ皆さん参考になさっていてください。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。こんにちは、三田市役所危機管理課の藤滝と申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて、今月1月17日震災からもう28年になるんですね。本当28年ずいぶん長い年月となりましたが、震災で大きな被害を受け、そこから被災地で人々が復旧復興に向けて一歩ずつ歩み、そして次の災害への備えに向けて準備をしたりしていますが、当日5時46分に黙祷が捧げられますが、藤滝さんの思いはいかがでしょうか。
そうですね、はい、確かに28年というのは長い年月になりましたね。
そうですね。
三田市役所も職員の半数以上が震災後に入庁した世代となりました。
あ、そうなんですね。
当時は被災地に救援物資を届けたり、避難所で炊き出しをしたり、そうした経験は当時の職員から語り継がれている状況です。
はい、
この28年間さまざまな災害がありましたが、次第に人々の生活の中に防災や減災という言葉や考え方、はい、防災に向けた日常的な地域での共助など、さまざまな防災意識が芽生えていることを感じています。
本当そうですね。日頃の地域活動の中にも防災がいろいろな場面で意識されるようになってきたように思いますね。そして地域のイベントの中に防災の要素を取り入れたものがあって、子どもさんから大人の方まで多世代の方々が楽しみながら学べるというのもありますよね。
そうですね、
はい、
防災の備えとして地域の防災訓練、それから自動訓練などがありますが、訓練が日常生活につながっていくことがたくさんあります。はい、先ほどもお話にありました通り、イベント開催時に防災の要素を取り入れたりして、こうしたことは災害を自分ごととして捉えるきっかけや気づきにつながると思うんですね。また防災の取り組みは全ての世代に共通していますので、イベントなどで若い世代が消火体験や家具転倒防止、感震ブレーカーなどについて学習したり、アルファ化米などの災害時の備蓄食料品などに興味を持っていただくいい機会と感じています。
本当ですね。そうした行事はとても興味深い内容となってますよね。全ての世代に共通する内容、ぜひ今度またいろんな機会にお聞かせいただきたいところですが、さて今日はどのようなお話をテーマにいただけますか。
はい、今回は防災とボランティア週間と地域での活動についてお話をしたいと思います。
はい、ではまずは防災とボランティア週間ということですが、この言葉聞いたことありますね。
はい、はい、この週間は阪神淡路大震災の年の平成7年12月に閣議決定されました。はい、そして毎年1月17日を防災とボランティアの日と定められています。
震災の年に決定したということは、まあ、やはり阪神淡路大震災がそのルーツになっているということでしょうね。そう思いますと平成7年がボランティア元年と言われていますから、防災とボランティアの日と震災の関係について教えていただきたいと思います。
はい、まず防災とボランティアの日ですが、阪神淡路大震災では激甚災害で家屋の倒壊や大規模火災などが発生し、何十万人という被災者が避難所での生活を余儀なくされました。その被災地に知り合いでも何でもない方々が何かお手伝いをしたいと集まり、復旧復興に向けて活動し、被災者を勇気づけ励まし、復興活動につなげていったということがこれまでにないこととして注目されました。
そうですね。
それでその年がボランティア元年と言われています。またこのボランティアの多くが、学生だったと言われています。
そうですね、若い方々が多かったですね。
そうですね。それから毎年1月15日から21日までの1週間を防災とボランティア週間と呼んでいます。この週間には災害時におけるボランティア活動及び 自主的な防災活動の普及のための講演会、講習会、展示会等の行事を地方公共団体その他関係団体の協力を得て全国的に実施するものとしていて、毎年さまざまな地域でイベントや行事などが行われています、
はい、阪神・淡路大震災のことを追悼して、そして日頃から防災に取り組むという形でこの週間にさまざまな地域で実施していくということになるんですね。
そうですね。そうした中でボランティアは、阪神・淡路大震災以降の災害時にも全国各地から人が集まり、被災地の復旧復興に向けて活動するという形がほぼ定着してきました、はい、今の時代災害ボランティアは復旧復興で欠かすことのできない存在となっています。
確かにその実感しますけど、それはなぜなんでしょうか。
はい、それはやはり少子高齢化、核家族化、近隣関係の希薄化、それから生活スタイルの多様化など、そういった社会構造の変化によりまして、これまでとは異なる新たな多様なニーズが生まれています。そういったニーズを受け止めて迅速に対応していくことができるのは、ボランティアが持つ柔軟性、多様性、対応力にあると思います。ボランティアは受け入れ側と志願する側の要件が合致すれば成立するものだと思ってます。
なるほどね。なかなかご近所さん力だけでは難しいということで、ボランティアは意義深いものがありますね。
そうですね。もし少しでも興味を持たれましたら、ボランティアのことについて調べていただければと思います、はい、そして最近は全国規模の支援ネットワークが結集し、はい、被災地で活動状況を共有して、復興支援に携わろうという姿を見ますが、はい、兵庫県では兵庫ボランタリープラザが主体となって活動されていますので、その動きにも注目いただきたいと思います。
ありがとうございます。兵庫ボランタリープラザ、よく耳にします。被災地にまずはこの現地調査に行きまして、ボランティアを集めて支援を行うなど活動されていますよね。藤滝さん、こちらの活動に参加されていらっしゃるんですか。
そうですね、私の場合なんですけれども、はい、兵庫ボランティアプラザをちょっと活動したわけではないんですけれども、
これではなくて、
はい、はい、実は東日本大震災以降なんですけれども、はい、何か東北被災地でのお手伝いができればというふうな思いからですね、はい、ボランティア募集されている団体をですね、インターネットで検索しまして、はいはい、それから主催者様へ直接電話でアポイントを取らせていただいて、はい、で日程調整を行って被災地へ直接私単身で行きました。
ということは藤滝さん個人としての動き。
そうです、はい、
そうですか。その行動をこう突き動かした思いっていうのは何でしょうか。
やはり 1.17 を少し、まあ、サンダーはそんなに大きな災害はなかったんですけれども、まあ、6個3個超えた向こうではすごい大きな災害があったというところ、ね、やっぱりそういうな災害に対する思いですね、何かお手伝いができればなというふうな思いが、はい、今回の東日本大震災のボランティアにつながったかなというふうには思ってます、
うん、そうなんですね。東日本大震災の被災地は本当に広い範囲に及んだ地震津波災害でしたが、藤滝さんどちらの被災地に向かわれたんですか。
はい、平成24年9月、はい、宮城県の山本町に行きました。はい、いちごの生産地で有名なところなんですけれども、はい、JR 仙台駅から常磐線で、はい、南下しまして、はい、渡駅っていうところがございまして、そこから代行バスに乗って、はい、行きました。
その時どのような活動されたんですか。
そうですね、そこではボランティアの活動内容については草刈りです、はい、地主さんからの依頼に、応じてですね、津波でお家の方が流された後の空き地があるんですけれども、はい、そこの空き地に伸びる雑草を刈らせていただきました。まあ、そして、1日目の作業を終えて宿舎に戻りました。
じゃあ1日目はその作業をされたということなんですね。
そうですね。
で帰るまでのこう様子、被災地の様子などはご覧になりましたか。
そうですね、まだ夜になっていなかったということでですね、戻りましたら常駐のボランティアスタッフさんがいらっしゃいまして、はい、車でですね、はい、被災地の案内をしてくださいました。
そうですか。
はい、で、まあ、連れて行っていただいたところなんですけれども、はい、五穀豊穣の神が祀られている青須稲荷神社というところがあったんですけれども、はい、その神社につきましても津波の被害を受けて木造部分はもう解体されて、新しいもう石造りの鳥居が建てられていました。はい、それからですね、海沿いにあります中浜小学校というところがあるんですけれども、はい、そちらの方も案内してくださいました。
中浜小学校どんな様子でしたか。
はい、校舎前になんですけどね、はい、津波でまあ被害を受けた廃車ということで、あの車ですね、
はい、
廃車がもう山積みにされていました。
そうですか。は
い、当時大津波の警報が発令されていたんですけれども、はいはい、そのエリアについてはもう予想到達時刻が10分後とのことだったそうです。
そうなんですね。
で、内陸部への避難というのはもう間に合わないということで、はい、2階建ての校舎なんですけれども、屋上に避難されたそうです。
あ、もう間に合わないから屋上に。
はい、で、約10メートルの津波が襲って、で、海水が、はい、まあ、校舎の2階天井あたりまで達しましたが、はい、児童は全員無事だったようです。
よかったですね。
はい、あとですね、校舎の窓ガラスはすべて損壊、うん、はい、折れ曲がった手すり、それから引き波によって大破した体育館、ということで、改めて津波の恐ろしさを目の当たりにしました。
うん、
このほか山本町では、ところどころではあるんですけれども、自宅再建に向けて建築工事の土音がまあ響いておりました。
はい
はい、また津波による海水流入でですね、地下水の塩分濃度が高くなりまして、農作物の栽培への影響についても懸念がされている状況でした。
そうですか。活動は何日ぐらい行かれたんですか。
そうですね、この場所では3日間ボランティア活動をさせていただきました。
はい、
はい、それから仙台の方へ戻りまして、翌日には高速バスで南三陸町の方へ向かわせていただきました。
南三陸町どんな様子でしたか。
はい、高台にある建物以外にはほとんど住宅っていうのが残ってませんでして、南三陸町の防災対策庁舎っていうのがあるんですけれども、はい、それが本当にもうポツンと津波の悲劇を物語っているような状況でした。
はい、よく目にした光景ですね。被災された方からのお話もお聞きになることはできたんでしょうか。
はい、そうなんです。
すごいすごい、ご紹介ください。
はい、高台にお住まいで、まあ、津波の被害を受けてないところなんですけれども、はい、農作業をされている方からちょっと お話を伺いました。
はい
はい、当時のお話なんですけれども、うん、町役場からの津波警報は、津波の高さが5メートルから10メートル、はい、10メートルから15メートルへと変更されていきました。
時間とともに。そうですか。
はい、で、20メートルの警報はなく、その後町全体が飲まれたそうです。最終的には20メートルはあったかもしれませんね、というふうな話がありました。
そうですか。
そしてこの今いる高台まで津波は押し寄せてきたそうです。
すごい。そうなんですね。はい、
で、実際に、町の南にある徳良海岸というところがあるんですけれども、そちらの方では 20.8 メートルの津波を記録しております。
そうでしたか。
で、私は南三陸町の方では一泊させていただいて、はいはい、翌朝なんですけれども、民宿の従業員さん、の方がですね、最寄りのバス停留所までの送迎の道中でですね、被災地を案内をしてくださいました。
そうなんですね。
はいはい、そこは南三陸町の町内でも内陸部に位置する、
はい、
特別養護老人ホームとデイサービスセンターでした。で、従業員さんがその時の状況をおっしゃったんですけれども、 この従業員さん自身がですね、はい、震災当時このデイサービスセンターに勤務されておりまして。
そうなんですか。どんな内容かお話具体的に聞かれたんですか。
はい、聞きました。
はいはい、
あの時真っ黒な津波が押し寄せてきました。はい、施設に通所している高齢者の手を引きながら裏山に逃げました。
はい、
裏山は舗装されていないため傷だらけになりながら登りました。
はい、
それでも膝のあたりまで津波は押し寄せてきました。
そうなんですね。
数日間施設より少し高台にある高校に避難しました。先輩職員一人が誘導中に津波に巻き込まれて亡くなりましたと言われました。
そうですか。
このようなエピソードは東北の各被災市町で起こった悲しい事実の一つだったと思います。
はい、
この他、私は平成25年3月と9月、
はい、
それから平成27年の3月と9月に、
はい、
石巻市、それから女川町、
はい、
気仙沼市、
はい、
陸前高田市、大船渡市へボランティアと訪問をさせていただきました。
たびたび行ってらっしゃるんですね。
はい、行かせていただきました。
はい、
収録時間の都合もございますので、
はい、
またの機会があればお話しさせていただきたいなと思います。
ね、貴重なご経験をお写真でも先ほど見させていただきましたし、私たちが勉強しなきゃいけないこと、そして語り継がれなきゃいけないこといっぱいありますものね。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
そして実際にボランティア活動に参加されてみてお気持ちなどいかがでしょうね。
そうですね、私の最初のボランティア活動っていうのが、
ええ、
ちょうど震災が起きた平成23年、
はい、
2011年の3月11日からおおむね1年半経過しておりましたので、
はい、
ボランティア活動の内容も、
うん、
ハード面、
はい、
例えば速攻の泥出しとか、はい、そういった力仕事から、
ええ、
ソフト面ということで高齢者サロンとか、
うん、
沢会等への参加で住民の方のお話を聞かせていただくような、うん、ソフト面ですね、
へ
と変わりつつあったように感じました。
そうですか。
ボランティア活動の主催団体に寄せられる様々な要望等に微力ながらお答えできたことが良かったというふうに思っております。また被災された方のとの対話、それから被災地を案内し当時の状況を伝えてくださった方々の思いはもとより、
うん、
ボランティア同士でいろんな話を伺うことができて、
はい、
思いを共有できる点が良かったなというふうに感じてます。
そうなんですね。1年半経ってからの最初の訪れたということですけども、やっぱりそこでのそのいわゆる傾聴っていうんですか、お話を伺うということはものすごい心の復興に役立ってますよね。
はい、そうであれば本当に幸いです。
うん、被災された方々とのつながりはいかがでしょうか。
はい、宮城県、岩手県の市町を単身で、かつボランティア活動の主催団体さんもその都度断っておりましたので、
そうなんですね。はい、
はい、その時にお会いしたきりの方ばっかりなんですけれどもね、うん、
はい
はい、石巻市でボランティアをさせてもらった時の仲間の一人が、
はい、
一度だけなんですけれども、
はい、
サンダで、
ま
で来てくださいまして。
そうだったんですか。
はい、会うことができました。でその彼と話をしている中で、それ以降の震災、災害等のボランティア活動の状況とか、
うん、
被災地の情報っていうのを共有させていただきました。活動経験を通じて被災された方のそれぞれの思いを伝えていきたいと今後は思っております。
今回もそういう、ね、いい機会に、ね、一つになったらと、はい、私たちもその時間をいただけたのが嬉しいなと思っておりますが、ボランティア活動についてはいろいろな考え方があるようですが、そのボランティアを受け入れる側も毎日の活動ですよね。なかなか大変そうです。ボランティアには活動する方だけではなくて、ボランティアを受け入れる側、そしてその人々を調整する方たち、さまざまな方が関わっていると思うんですね。最近は新型コロナウイルス感染症などあります。なかなか難しいと思いますが、いかがでしょう。
そうですね、
うん、
新型コロナウイルスの感染症の影響もありまして、各地の被災地にどこでも駆けつけることがやっぱり難しくなってます。 それでも近隣で災害などが発生した場合、あるいは三田市で被災した場合なんかはですね、ボランティアの方の力をやっぱり借りなければ ならないので、はい、ぜひボランティアに参加されたい人はよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。では次に地域での取り組みについてのお話に移りますが、これはこの時期に行われる行事イベントなどのことでしょうか？
そうですね、今月の防災とボランティア週間、はい、そして1月は兵庫県の減災月間ですので、まず一人一人が取り組める防災という視点で、うん、それぞれが行う防災対策を実際に行ってみてはいかがでしょうか。例えば家の中の安全ポイントの確保、それから非常持ち出し用品の確保、それから、家族間の安否確認の方法、避難場所や避難経路の確認などをお願いできればと思います。
これはもう基本的な取り組みになりますね。まずは身の回りのこと、自助の取り組みということになるんですよね。家の中の安全ポイント、どこが安全なのか、それから非常用持ち出し品に入れているものが準備できているかどうか、これもやっぱり賞味期限も含めましてちゃんと見ないといけませんね。それから家族間の安否確認、これもメールとか携帯電話でできますが、避難場所もハザードマップサンダでやっぱりこの機会に確認していただきたいですね。
そうですね、ぜひともお願いしたいところですね、はい、あと家族間の安否確認方法としまして、はい、災害用伝言ダイヤル171、はい、いないというふうな読み方があるんですけれども、はいはい、これは防災とボランティア週間の期間中は無料で体験利用ができますので、はい、皆さん一度試してください、
はい、ありがとうございます。その他はいかがでしょうか？
はい、次に行事イベントの予定なんですけれども、兵庫県では 1.17 兵庫メモリアルウォーク2023が開催されます、はい、メモリアルウォークの参加申し込みにつきましてはすでに終了しておりますが、はい、神戸市中央区のハット神戸渚公園では 1.17 の集い追悼行事、交流広場では、防災啓発の展示とか、あと物販などを行っております、はい、このほか、避難広報訓練や災害対策車両の展示もありますので、はい、ぜひご覧ください。詳細につきましては兵庫県のホームページなどから確認いただければと思います。
ありがとうございます。兵庫県ホームページなどでぜひ皆さんご確認ください。三田市ではいかがでしょうか？
そうですね、三田市でも区自治会やあと自主防災組織などの地域活動としまして防災訓練などがありますので、はい、お近くにお住まいの方はぜひそういった活動にご参加いただければと思います、
はい、やはり知らないことはできない、見たことはどこかに残っている、そんな感じしますのでね、ぜひ皆さんもご参加ください。ありがとうございました。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、1月15日から21日までが防災とボランティア週間です。震災から28年の1月17日を含め、各地で様々な追悼行事が開催され、現在、そして未来へとつなぐ次世代への歩みがありますので、ぜひ関心を持ち、ご家族やご友人などと当時を思い出し、震災への備えなどにつなげていただきたいと思います。最後に、東日本大震災で被災しました、宮城県の女川町に設置されています石碑に刻まれてある言葉を一部抜粋し、ここで紹介させていただきます。ここは津波が到達した地点なので絶対に移動させないでください。もし大きな地震が来たらこの石碑よりも上へ逃げてください。逃げない人がいても無理やりにでも連れ出してください。家に戻ろうとしている人がいれば絶対に引き止めてくださいと、誰一人犠牲者を出さない強い思いを伝える碑文だと思います。大災害はひとたび起こると多数の犠牲者が出ます。日常からの備えと災害時には自助、自分の命は自分で守る、共助、地域や近隣の人が互いに協力し合う、公助、行政消防機関による援助救助等の連携によって被害が抑えられるようにすれば、どのようにすれば抑えられるのかということを防災とボランティア週間の機会にぜひとも考えていただければと思います。
ありがとうございました。とても貴重な、そして具体的な被災された方々の言葉、またお聞かせいただきたいと思います。
どう
もありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。今回の備えあれば憂いなし、危機管理課から藤滝義文さんにお越しいただいてお話を伺ってまいりました。なお本日の再放送は1月15日の日曜日9時からお送りしてまいります。また明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、ハニー FM のウェブラジオアーカイブ放送でもお聞きいただけます。次回もぜひお聞きください。